ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイム。
はい、皆様こんにちは。人生最高、今井義弘です。
中本ムネキでした。
過去形
です。もう人生が最高すぎた今井さんの目の前で僕は全然自分の人生に自信がない。
いや、これから自信持っていこうぜって感じだけどね。
そうね、うん、出していこうぜ。
はいはい、今日が3月24日、午後7時54分になったところです。今日はなんと出張サービスでやっております。
初めてですか、これは。
初めてだね、スタジオを出て、はい、ちょっとねワクワクしてるけどね。
まあ、ものすごいとこ来ちゃいました
ね。これは、今グレンデールという街にいるけれどもね、ものすごいやっぱりあれだね、綺麗な街だね。
そうね、今井さんの心の方が綺麗ですよ。
そうなんですよ、私今心ね、もうすごく浄化されて
る。いやありがとうございました。
いや、マジで。いや、俺さ、昨日その3月の23日がうちのバンドの初めての作品のリリース日で、いやね、本当にね、いろんな人にこう祝福のメールとか電話とかいただいて、もうね、昨日は本当に幸せな一日でした。
はい、そうでしょうね。あなたのね、髪型もね、今日はバッチリ決まって。
そうなんですよ、4ヶ月分に髪切ったからね。
ちょっと風邪ひかないように気をつけてほしいところですよね。
あ、そうだね。まあ、でもこれから LA は暖かくなるらしいからね。
そうね、うん、まるで私の心みたいに。
そう、いつも暖かいからね。あなたの心の中には冬ないでしょ、だって。
冬はございません、常夏。
ということで、まあ、今日はね、なんかちょっと、まあ、いつもと違う感じではやってるけれどもね、まあ、楽しく、まあ、今日もやりながら。
そうですね、ちょっと今さん噛みましたけど、まあ、そうですね。
いや、違う、本当ね、俺昨日全然寝れてないからね、もう、まあ、暴言とか噛んだらもうごめんなさい。
ああ、そう、もう先に言っちゃうパターンね、はい、ハードル下げてからトライみたいな。ちなみに僕は暴言も噛みません。
よし、じゃあその感じでいきましょうか。
はい、いきましょう。ラブ&ピース。言ってるそばか
いつもはさ、いらっしゃいませとか言ってるんだけどさ、今回はあの招いていただいた形になっちゃったね。
うん、どういうパターンなんだろうね、こういう場合は。お邪魔します。
お邪魔しますだよね。ということで、まあ、本日のゲスト、じゃあ宗木から紹介していただきましょうか。
そうですね、本日もゲスト来ちゃってないんですね。ゲストに来ちゃいましたっていう感じなんですけど、今回もね、あの美人なゲストのお家にお邪魔しました。
はい、
それでは、はい、紹介します。
はい、
ニーナさんです。
どうも、こんにちは。
こんにちは。
どうも、ニーナです。
はい、お邪魔します。は
い、すいませんね、急に来てもらって、ね。
いや、そう、本当忙しい中、お時間作っていただいてありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
もう、かれこれ半年ぐらい、あれじゃない？ずっと
長いことこう、出てって言ってね、う
ん。すいませんね、もうなかなかね、ロスにいなくて。
ねえ。だって今日もこの収録終わったらまたアメリカ出ちゃうっていう。
このままそうなんですよ。
ね、すごく、なんでまたペルーがあの本拠地になったん
ですか。ペルーじゃないわ。
ペルーじゃない。
日本だ。
日本か。
そうですよ。東京に行ったり来たりしてます。
あれだ、ビール開けないとね。
あ、そうですね。うん、はい、じゃあ乾杯。
乾杯。いい音してね。
まあ、ちなみに俺は人ん家に来て開けた、あ、なんつうの、蓋を床に落として落としっぱなしっていうスタイルでやってるから。
本当や、落ちてる。
最悪じゃない。
後で拾ってくださいね。
はい、今拾います。
カメラマンをされてるんですよね。
そうなんです。
カメラ歴どれぐらいなんですか。
カメラ歴は、15歳の時にカメラやりたいと思って初めてカメラ買ってもらって、今34なんで、
まあ、
結構経ちますね。
これらみんな同
じ年ですね。そうだそうだ。
83年会。
けど84年の代。
あ
の、84年。
あ、そうだ、さっき聞いたら、胸キ1月でしょ。で、
2月。私2月2日です。
そう、俺さ、これさ、ずっと聞けなかったんだけどさ、ヒロ、今月何日だったっけ、誕生日。
あ、5日。
え、あ、もう知らなかったの？
あ、
そうなの？
最悪じゃん。
いや、全然。いや、俺、
いつなんかな聞かれへんなと思って、もうだいぶ経ってしまった。
あ、いや、もう俺、全然誕生日、あれだからね、言ってないからね。
言ってくれればなんか用意したのにね。
ねえ、ほ
んと。いやね、そうやって気を使わせるのが嫌なんですよ。
ああ、ぽい。
まあ、俺の話はどうでもいいや。
で、だんだんシフトしちゃってね、二人の話を聞き始めるみたいになっちゃうから。
で、カメラ始めでやりたいなと思ったきっかけって、その15歳ぐらいの時って、なんか。
きっかけは、
フジテレビ。
きっかけはフジテレビって言いたいんだけど、
今だってそんなネタ通じてるのかな、みんな。
もうない
の。まあ、知ってる人は知ってるんじゃない。
ていうか聞こうよ。だから
なさ、ああなんでかね。いやごめんね、ちょっと長いやつなんだ。長くはないけど超短くまとめるけど、うん、でもその15の時に、うん、あのお姉ちゃんが行ってたあの芸術学校みたいな高校があって、ちょうどね、うん、カルステート LA の中に、うん、もうちょっと名前も忘れたけど、うん、ラクサって名前だったのよ、うん、
はいはいはい。
でその学校に入るためには何かやんないといけなくて、まあ、だから歌かあの美術か、うん、あとは演技か、あとなんかそういうオーケストラみたいにあるとか、なんかそういうのは何か特別なものがないと入れないから、それでうちのお姉ちゃんはダンスでいたわけ、そこに。
はいはいはい。
でそれでなんかお母さんになんかそこ同じとこ入ればって言われて、いやけどダンスできないし歌も歌えないしみたいな、なんかでしたら絵がいいんじゃないって言って絵で入ったの。とりあえず漢字をうわーって書いたりとかして、それを出したらまあなぜか受かって、なんかすごいデザイン性がいいですねみたいな感じで、そうでなんかそれでまあじゃあ入って、そっからまあ行ってたんだけど、でまあ結局やっぱ普通にこう海外来て、でしかもロスなんて車がないとやっぱり生活が当時は余計できなかったから、でやっぱ引きこもりっていうか、で絵のさ学科だったからさ毎日課題なわけ、
はいはい、
英語も話せないし友達もできないし、でパッて見たらもうお姉ちゃんはさ3年目だしさ、もうなんか超もうノリノリで友達とイエーイみたいな感じで、でやばい、なんか私もう全然ダメだみたいになっちゃって、でなんかこうちょっと引きこもるみたいな、なんかこう暗いみたいな感じで、もう毎日当時しかもファックスだったもんね、メールとかじゃなくて、
はいはいはい、はい、
ファックスを日本の友達とやり取りしてた
もん。すごいな、なかなかやな、それ。
そうだよ、それでファックス送り合ってて、みんなさなんか何々ちゃんは何々くんといい感じになってどうのこうので、なんか学校の後マックに行ってその後カラオケ行きますみたいな、へいいねみたいな、こっちもいいこと言いたいんだけどやばい寂しい帰りたいみたいな感じだったのね。でなんかその時に本当に自分が結構どん底だった時で、でなんか本屋さんに連れてってもらって、たまたま写真の本のなんかラックを見つけて、でそれをなんか見てたら世界中のなんか子供たちの写真を撮ってる写真集があって、まあ、それを見た時にマジで涙が止まんなかったわけ、っていうなんか本当にこう作り話みたいな話なんだけど、これ本当に当時なんか私なんか自分がかわいそうだなとか当時思ってたわけ、なんかかわい、私なんかもう一人カゴの中の鳥玉ぐらいのさ、なんかまあそんなさ本当にその時はそう思ったの、まあ大げさだけどもうこの世にいたくないなとか思ったこともあるし、っていうその中でやっぱそれを見つけた時に、うわ私マジなんか恥ずかしいっていう気持ちと、なんかけどすごい写真でこんなになんかやられたみたいな、すごいエネルギーだったっけ、そのやっぱ目、人の 目がやっぱりすごいなと思って。
どういう少年少女たちだった、なんか、
いやもう全然そんななんか、うん、まあそういう多分アフリカとかそういうところの子供たちだと思うけど、なんか深くさ見るとかじゃなくて、もうなんかパーって見てたらなんかもうバーってもう涙が止まんなくて、けど絵でどうやって食べていこうっていうさ、ものが自分の中であったわけで、絵って絵でけどさ、アメリカの学校にいたし、なんか周りがやっぱり意外に大人だったから、なんか同い年とかなんだけど、なんかそういう感じだったんだよねきっと。
あ、日本、あ、じゃあアメリカの子供はどんな感じだったの。
いや、そのカルステート LA の高校って公立だけどただなわけよ、アメリカって公立の学校はただだから、基本だからプライベートスクールとかじゃないからオーディションを受けないといけなくて、だからいろんなところから来てんの、近所の人たちじゃなくていろんな土地とか国とかからも。だから私が一番最初に友達になった子はオーストラリアから来たなんか家族の子で、そういう訛りもあった子なんです。その子と、ジェシカっていう女の子2人となんかオリビアっていう女の子のなんか3人と仲良くなって、なんかみんなでさダイナーとか行くじゃん。でそしたらみんな普通にこう喋って食べるだけじゃないわけ、もうやっぱアートの学校に行ってるから、もうその子たちとかストローあるじゃん、ダイナーとかにこうなんか容器に入った、それとかをそこにあるろうそくに溶かしながらオブジェを作るみたいな、全員でそれをやるじゃあマジで
マニアック。
その瞬間にやっぱもうこれが私とこの子たちのなんかもうなんかそのクリエイティビティの違いっていうか、やっぱりもう毎日の生活の中でそこを見つけてる子たちっていうかで、本当なんか日本で生まれ育った私からしたらそんな発想はやっぱなかったから。
そうだよね。
で私はこういうことをしてこういうところに行きたいとかさ、もう目標がみんな結構明確なの。
うん、
なん か全然私がなんか思ってた高校生活と違う、すごいなみたいな。
まあ、でもそういう中で、うん、まあ、写真に出会ったって
こと、ね、それでごめん、そこだいぶそれたわ、うん、ごめんなさいね、だいぶそれたけど、けど結局、あ、写真って人をこうバッと変えれるって言ったらだけど、けど私はその本に変えてもらったと思っているから、ずっと写真どうやって始めたんですかって言われたら、まあ、長いんですけどって言って、私はこの話をいつもするんだけど、だけどまあ本当に変えてもらったから、だから自分も一人でもなんかそういう気持ちになってくれたらいいなっていうところから始めようと思ったのがきっかけ。
そうなんだ。
そうで、その年の誕生日に一眼レフのフィルムの一眼レフ買ってもらったの、16歳の誕生日で。それ子供たちとか私も撮りたいって思った、もう素直な気持ちだよね。もうそれで親にカメラが欲しいって言ったら、うん、だから本当ですね、それも本当にありがたいと思うけど、買ってもらって。
それこそご両親とかもさ、
うん、
この悩んでてこうもどかしさを抱えてる時代を知ってるから、うん、この子をようやくなんか熱中できるものを見つけたのかな
って、あったかもね、本当に
そんな感じだったのかもな、
うんうん、でも15歳でカメラ買ってもらって、そこから結構撮りまくった。
結構今も仕事でそのカメラ使うんだよ。
あ、そう、
そう、今またフィルムで撮るときはそれも使って、うんうん、けどそんな機能なんていろいろ覚えたの本当この数年だと思う。仕事してからって言ったら変だけど、なんか専門学校とかも行ってないし、だから
もう。そっか。でもそのカメラがその仕事になるっていうのって、うん、多分なんかのきっかけがあったと思うんだけれど、
いや、まあやっぱ周りの人たちにちょこちょこやっぱ頼まれるようになって、まあ、自分からもともとロスにいるカメラマンの人を紹介してもらって、その人になんか勉強したいって言ったら、なんかいろいろライティングとか教えてもらったり、で、まあ、そこからその人もいろいろ自分でやってみなって言って、まあ、テストシュートとかを家でやったりとか、まあ、ヘアメイクの友達とかさ、モデルの友達とかができ始めて、そういう子たちでこういろいろ撮影してる、そういうのやってたら今度はイベントを撮り始めて、それまずさ、多分、ま
あ、そうだね、
ね、ギャラ的に言ったら全然そんななんかほぼただみたいな感じだけど、それも撮りたかったから、
うん、
とりあえずもう撮れるところは撮りに行くみたいな、なんかそういう気持ちとさ、なんかやっぱ若いしさ、何でもやりますみたいなさ、まあ、今でも全然そういうのはなんかあったらやりたいと思うし、全然やるよるときあるけど、そういうまあイベントごとから始めて、でそしたらだんだんだんだん、なんかもう本当に私の場合超スローなのよ、
うん、
なんかそのなんかあるじゃ ん、 なんか何かが決まってドンみたいな感じっていうよりは、ゆっくりゆっくりで、それでこっちにいるコーディネーターの人から仕事を頼まれて、でそこからちょっとずつ雑誌をしはずするようになって、っていう、本当にもうそれをまあなんか1年2年スナップをやってたり、あのお家に行って取材したりとかっていう、そういう撮影から始めて、だからもう全然そういうカタログみたいなのも最初はできなかったし、
うん、今はちなみにどういうのやってるの？
今はけど本当私多分幅広いって言ったらあれだけど、まあ、ファッションのそういうルックブックっていうさ、その洋服のカタログみたいなのもやるし、 CD ジャケットもやるし、あとはもうガイドブックもやるし、そう、旅本みたいなのとかもすごい、まあ、旅が好きだからもうそういうのも喜んでみたいな、
なるほど、
やるし、もう本当にいろいろかも。
人脈のひどさのおかげでっていうのが、
まあ、けど、まあ、けどもう本当に人に助けられてることはもう間違いないとは思う。そうだね、絶対それがないと仕事できないしね、みんなね、きっと。
まあ確かにね、
うん、じゃない、見てる人がいるしみたいな、まあ、全部を考えたら結局やっぱり人だから。
まあ確かに、
そうそうそう、うん、
カメラやってて一番楽しい時って何？
人を撮ってる時はその人を知るみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっとなんか変態な話なんだけどさ、やっぱさ、なんかこうちょっとさ、自分しか知らないなんかその人をなんかこう知れるみたいな、やっぱ一番近くなれると思うの。やっぱだってその人と自分の結局呼吸というかさ、そこだけじゃん。例えば写真集だったりすると、あ、なんかこの子のきっとこういう顔はみんな見たことないから、どうやって引き出そうみたいなさ。だからなんか撮る時間もそうだけど、そうじゃないご飯食べてる時とか、なんかちょっと休憩してる時とかに話すこととか、やっぱそれもすごくなんか楽しいっていうか、まあ、撮影してるのと同じような自分にとった時間じゃん、それも。そう。まあ、あとは本当に 取材とかに行く撮影とかだとやっぱ人を知れるっていうその人のなんかストーリーをいろんな人のを、まあ、一瞬だけどその人のことをなんか知ろうと思ってけどその人も言いたいみたいな、 なんかそのなんかこう結局コミュニケーションがすごい楽しいなと思って。
そっか、まあよう話されますもんね。
よく話すよね、やっぱそう思う。
いやまあ思うよね、
うん、そうよく喋るって言われるのよ。そう取材とか行っても喋りすぎって言われるの。もういいから次行くからって言われてはいっつってなんか、おじいちゃんとかさ会っちゃうとさ、これは何ですかってなるとあこれもねみたいに始まるじゃん、こっちはねこれがねって持ってきてでそれすっごい楽しくて聞いちゃうから、
はいはいはい、
楽しくもうそこいらないからみたいな写真とか撮っちゃってさ、なんか
でもそういう自分の性格がさ、うん、その今言ったその仕事の楽しさにもつながってるわけだし、うん、自分にしか撮れない写真につながってるんじゃないのかね、うん、
そう信じてます、まあ、けどそれがまあいいよね、まあ、私しかも写真自分のことをフォトグラファーっていうか写真家って書くんだけどそれの真を心っていう文字にしてるの。それ全部名刺も何でもそうやって書いてんだけど、まあだからそこが一番大事かなとは思う。
そっか、多分今までのさいろんな人生のこう経験の中で、人とこうコミュニケーションを取ることが難しかった時代があったわけじゃない。
そうだよ、超シャイだったんだから。私なんてもう
そこから今のこのさ
やばいよね、
でもなんかそこ
恥ずかしいです。
そのさどん底の時を知ってるから、今やっぱり逆にその輝く場所を得て、なんだろう、ね、そのやっぱ当時のもどかしさを今、なんだろう、仕事の楽しさにつながるなんだろう、この筆幅になってるのかなって気がする。
それはあるかも、なんかあんま人と喋りたくない人もいるじゃんと思うのね。なんか普通に知り合ってもそうだし、けどそういう人が気になるわけ昔から。けどそれはそうなの、それは自分もそうだったからなんとなく多分かるっていう、多分見えない何かはあると思う。だから結構なんか癖ありそうみたいな人とかでもなんか仲良くなりたくなるし なれるというか。
え、ちょっと待って、今日さ、まあ、俺ら初対面じゃん、
はいはい、
で、あえてちょっと聞いてみたいんだけど、俺写真撮られるのが実はすっごい嫌いなのね。すっごい苦手で、
苦手と嫌いは違うよ今井く
ん。まあまあ違うから俺は違う言葉で言ったんだよ。
どっちなの？
両方。
あ、苦手。
苦手やし
嫌いなの。
苦手だし嫌いなんだ。
でもそういう人が被写体になった時ってどういう風にしてるの？
どういう風にしてんだろうね。けどなんか分かんない、考えてないかも。その時にその人によ
ってさ、私ね、
けどね、多分ね、よく言われるけどあんま喋んないの、その時は。
あ、そう、
全く、みたいな、こっちかなみたいな、こうお互いなんか探しながらなんか、お互いで撮るみたいなのがいいから。だからまあそうだね、
なんだろう、リードするっていうよりは、
そうかも。けどなんかもうこっち向いてとか、ああやってくださいとか、そこ、ちょっともうちょっと下見てとか、どうのこうのとか言うのあんま得意じゃないんだよ。あんまなんか指示するよりは、まあ、だから多分人によってはそれが多分、ちょっと指示してよって人もいると思うけど、ね、私はだからそういうなんかもうちょっとその人がやりたい風にしてて、そこの、けど、あ、すごいもう美しいとかかっこいいとか、かわいいみたいな部分を切り取るのが好きかも、なんかこう。
なるほどね。
すごいあんなシャイなのにすごい心開きましたねっていうのはよく言われる。
あ、
なんかこうだから撮った写真にまあそれが出るか出ないか分かんないけど、まあ、人としてのその部分は開けたなっていう感じで。
そうなんだ。
だからまあ写真にもそれは出てればいいなと思うし、まあ、それはそれなりのさ写真もあると思うんだよね。別に、なんかちょっと嫌いみたいな写真、嫌いみたいな中でかっこよさがあるかもしれないしね。
うーん、
分かんないけど、
まあ、僕が今井くんの写真を撮るとしたら、その刈り上げのズームっていうアップのみ、まあ、刈り上げだけを撮るみたいな。
俺あえてリクエストするのは目は撮らないでほしいかな。
逆に、
あ、じゃあ防水ネットは黒です。
もう俺じゃなくていいじゃん。
最初は遊ぶつもりだったんですけどみたいな感じになっ
ちゃう。そうだね。
だからキネキメなのが嫌だってことでしょ。
いや俺ね、多分そんなに自分がその写真として残されるのが嫌なんだよね、
西郷隆盛ですね。
なのかな。
そうだね、
西郷どうもそうですよ。
だから俺はだからさ、あのイケメンで生まれた人は羨ましいなって思うわけ。だってもうそれ
取られ、なんでいい顔してるじゃんね。
うん、あのね、そういうこと言われて俺慣れてないから、あの返せないからな。
この手がおばちゃんみたいになって
るから。ちょっとみたいな。
ちょっとみたいな。
いや、でも本音やねん。
ライブしてる時に写真撮られたら意識しないでしょ。
俺ね、カメラマン頼むからそこ視界に貼らないでって思っちゃう。
だからズームで撮ってたら分かんないじゃん。
でもそういう時には多分いい顔してるはずよ、ゆうは、う
ん、なのかな、
うん、そう思う。
でありたいね、うん、とか思うけど、だから本当被写体によってだからいろいろさ、いろんな感情もあると思うから、やっぱカメラマンのその心を通い合わせるっていうのがあると、うん、多分撮られる側はすごく安心だと思う。あの人が撮ってくれるから安心だっていうさ、うん、
そうだったらいいです、うん、本当にな
んかそれはすごく、だからまあ話ちょっと結構それたけど、そんなことは思ったな。いやいや、けどね、
ありがとう。
でもサチはその人間性がやっぱちょっとうまく出てるんじゃない？
どうでしょう、まだまだだけど、まあ、まあけど写真撮るのは好きだから、まあ、そこはね出ると思うよ。
一番なんか大切なものっていうのは何ですか？こうライティングだとかスキルとかなんかいろいろある。
いやけど、まあ、全部大事なんだよ結局。だから、まあ、だから勉強ずっとしないとダメなんだよって思う。だからライティングもやっぱすごく大事だし、けど自然の光を使ってできるのも大事だし、あとはなんかそういう、もう細かいこと言ったら多分そういう技術的なさ、なんかことがあると思うんだけど、そうだから
もうあるけれど一番大切なのは
自分にとって一番はやっぱその心だと思う。
そう
だよ
ね。そうです、うん、それが欲しかったんです。
いや、そうです、やってみません、ね、
まあそれが来ると
思ってたでしょいやけど、まあそれはまあ一番大事だよね、うん、っていうかもうそれさ、もうさ、カメラマンとしてじゃなくてもさ、人間として大事じゃん。
そうやね、
そこ、まあ、そこからじゃない。
確かに、何に向き合うにしても
綺麗とか可愛いとかなんかかっこいいとか、なんかそういうものも大事なんだよ。人を撮るその人によってとか、その、うんうん、その題材によってさ、うん、だけどそこじゃない部分がやっぱもともと好きで多分始めてるから、ドキュメンタリーっていう、うんうん、なんかそれが一番自分の中で大事なことっていうか、そのそう、だからね、そう、心だと思う私みたいな。それを多分一番できるのはやっぱこう、心じゃないとできないじゃん。
そうね、心を見ないとね、うん、心を映すんですもん ね、うん、ね、写真家ですからね、
感じそのままだから ね、
ね、うん、
じゃあ最後の質問いっちゃいますか、今井さん。
すごく寂しいですけど、あっという間でしたけれど、
最後なの？
よもう
最後なんですね。
まあ、まあ3階席からもあのえーとか聞こえ
る、
結構でかいとこでやっとんだ、ここ
作って、ね、
今日はね出張収録ですから ね、
そ, ねそうね、まあ、ここがどこかであるも分からない。
そうそうそうそう、
まあ、じゃあ最後の質問いきたいと思います。
はい、
はい、
ニーナさん、あなたにとってロサンゼルス、はい、アメリカでの挑戦とはどういうことでしょうか。
なんていうの、夢がいくつになってあっても誰もなんか何それみたいにならないところ、うん、だからもうどこに行って、だから例えばじゃあレストランに行って喋りかけられて、何やってんの、カメラマンでこういうことやりたいっつって、多分私のことを知らなくてももうちゃんとプロとしてその話を聞いてくれるっていう人がやっぱりいっぱいいるなと思う。日本で言うより、なんか日本だと私なんか何やってるんですか、カメラマンっていうと誰についてたんですかって言われるの、
はあ、
ってなった時にえマジって最初やっぱ思ったけど、やっぱアメリカはもっとわお、どんな写真撮ってんの見せてっていうところが一番最初のスタート、何やってんのとかさ、なんかその気持ちいいって言ったらあれだけど、すごくその部分はアメリカに行って自分と会うと思う。私も人に対して何々やりたいですとかって言われたら、別にそれが学生の若い子でも、え、写真見してってやっぱ思うし、え、誰につきたいの、どんな学校行きたいのっては思わないから、だからそれが、あの、アメリカのいいとこだなって思う。だからまあ、アメリカはそういう出会いがいっぱいあるよね、多分。そうでしょ、みんな。アメリカにいて挑戦するってことは、やっぱそういうことですか。
そうだね。
まあ、そうだねって言っても、とりあえずもう、俺らの話は、みたいになって
る。なんでよ。
だって俺ら話し始めると、尺が足りなくなる。
あ、尺が足りなくなるかもね。
そうそうそう。ということで、本日は。
はい、すいません。いっぱい喋りました。
そうそう、締めさせていただきましょうか。はい。
はい、本日、はい、ということで本日は元気いっぱい、ニーナさんにゲストでお越しいただいてはないのか、
お伺いしちゃいました、
お伺いしちゃいましたね、
は
い、
そうですね、
はい、どうも、は
い、そうですね、そういうことでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
もう朝苦手だけど早く起きて神に行って宿題頑張ろうと。 Excuse me.
Hello.
Coffee please.
Okay. 225.
Thank you.
Thank you.
あ、チップ渡すの忘れちゃった。あ、店員さんもどっか行っちゃったな。やっべ、っていうかいつチップ渡したらよかったんだろう。
コーヒー通じ、
あ、マイケル、
コーヒー通じ、待って、なんか、ま、悩んでる顔してるね。
いや、チップを渡すの忘れちゃったんだよ、さっき。
カフェじゃなくてもね、だいたいハンバーガー屋さんとかでもね、都合するとこでもね、だいたい自分がカウンターにいてお金払ってね、ご飯を受け取るようなところはね、あんたチップ払わなくていいね。
あ、そうだったんだ。ってことはさっき僕チップ払わなくて大丈夫だったってことなのかな。
大丈夫大丈夫、払ってる人の方が珍しいね、この辺じゃ。
あ、そうだったんだ、よかった。え、でもさ、なんかこのチップを払うときと払わなくていいときとその境目が正直よくわからんのだよ。
レストランね、完全に自分が椅子に座ってそこにメニューを持ってきてくれる美人の女性が3人4人いて、
うん、確かにいるよね。
まあそういう時も当たりなかったりだけどね、たまにはブサイクな男かもしれないけれどね、そういう人がね、あなたの水がコップからなくならないように提供してくれたり、ご飯ができたらねそれを持ってきてくれたりするような人がいる時はあげないとダメね。
なるほどね。要はチップっていうのはそのサービスをしてくれたことに対してのお礼みたいな風に思ってたらいいのかな。
そういうことね。だからカフェね、あなた自分で行くね、お金払うね、買うね、それスーパーマーケットでお金払うのと一緒ね。
そうなんだ。あ、少しなんか分かってきた気がするぞ。よし、このままアメリカ生活中級クラスへレッツラゴ
ー。 Good luck。
本日のエンディングはアペジアンタンドトランジションのアコースティックバージョンを聴きながらのお別れです。
いい曲ですね。
ありがとう。これね CD にしか入ってないの。
ああそう、これじゃあ CD を買った人だけに、
うん、そう、特典っていう感じで、
ね、ああすごい、私うまいことやりますね。
まあオープニングでも話したけれどさ、この CD を出せたっていうことがまあ個人的にはこう大きなイベントだったんだけれど、
うん、
やっぱねいろんな人からこんなにこう祝福されたり褒められるっていうことがさ、俺は正直初めてで、
あ、そう、
だからその昨日の出来事っていうのは多分長い目で見たら自分のことを大きく変えてくれるきっかけになるんじゃないかなってちょっと思ってて。
へえ、俺今井くんのこと毎日褒めてんのにそれはどうしてくれるんやのか。俺の気持ちはないがしろにされてしまったわ。
違う、そういう蓄積があってそのみんなの言葉を受け入れられるようになったわけですよ。
そういうことで、
ね、始まった。
今言ったら俺はウォーミングアップっていうことですね。
でも本当いつも感謝してるよ。
いや、それはこちらこそでしょ。
なんか気持ち悪い感じになってやめようぜ。
いや、なんか曲調がさ、なんかこう、うん、そういう感じにさせるやん。
ああ、そうかもな。
うん、
だからそうやってこう人の心で俺はその自分が変わろうとしてるわけでさ、
うん、
そう、さっちゃんが言ってた人の心を映すっていうのって、うん、誰かの心に届くものなんだろうなって思ってる、
うんうん、俺もなんか今日そのサジもそうやったし、うん、この間のカホちゃんもそうやったけど、結局なんかその見てもらいたいっていうのをなんかこう、その見てくれた人からその人の人生に何かを与えたいっていう、その一個向こうがあるわけじゃん、うん、その見てもらいたいっていう欲求の中に。
そうね、
だからそういうのがやっぱり必要なのかなって、何かを頑張ることによってはみたいな。お前ないのかって話だけど、
まあまあなんか、うん、あるんだろうからね、
うんうん、なんかパッと出てきてないような気するなみたいな、ちょっと負けたみたいな感じがちょっと悔しいなみたいなとこあるけどね。
ファッションはね勝ち負けじゃないからね。
そうそうそうそうそうそう、う
ん、まあそんな感じでね、いつもの2人でやっておりますけれども、
はい、
次回の更新が4月の10日になります。次回もゲスト楽しみにしてください。
メッセージをくれた人の中から1名の方にな
んと
アページアンターンドの CD プレゼント。
いいよ勝手に決めんなし
胸キと
ティラのあざまでホーミータイト。次回のゲストは早見優
まあアメリカにいたらね、
うん、英語で遊ぼう。